こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。前回お話ししましたけども、今三島由紀夫のその北条の海を少しずつ読んでて、まあ、だんだん、進んできて、今最終巻の天人五水っていう、本の途中まで来てますね。すごいいろんなことを思いつくんで、なんか日記とかに書くのも追いつかへんぐらいいろんなことを思いつくんで、まあ、メモ代わりにちょっとパタパタパタっといくつか重要なことを言っとくと、まあ、まず、柱のイメージですね。柱というかポールのイメージですね。がどんどんどんどんこう増幅してるっていうことですね。前回もちょっとその柱というイメージを言いましたけども、そもそもこの北条の海っていうのの一番最初に出てくるイメージというのは、日露戦争の徳利寺の戦いという写真です。で、僕はこの写真そのものズバリを見たことありませんけども、徳利寺の戦いの写真というのはいくつか見たことがあります。で、三島由紀夫が描いているのと同じものであろう、白く、そそり立っている墓標、そしてそれを見上げて、当時の兵隊たちがたかもその墓標を中心点にして、こうみんながそこに視線を集めてるっていう写真も見たことがあります。徳利寺の戦いっていうのはあんまり解説してるとめんどくさくなるので、はしょりますけども、まあ、要は、比較的日露戦争史の中では成功した戦いとして語られがちな戦争なんですけど、実際にはそこで近畿地方から行った兵隊さんがたくさん死んでるんですね。で、その墓標を建ててるわけです、戦後にね。で、その墓標に対して、みんながこう、なんとかな、哀悼の意を表して、整列しているという写真なんだろうと思いますけども。で、それが人の高さよりは随分2倍か3倍ぐらい高いんですね。だからみんなが見上げるような姿勢になって、ちょうど帆柱のような、高さですね。だからこう、まずこの北条の海っていうのは柱、白い、その白いということは何色でもない、こうまだ何色に染められるものでもない、しかも少なくとも写真を見る限り、こう誰の墓標ともわからない、すくっとこうすっくと白い柱が立っているというところから始まるわけです。で、三島由紀夫という人が最後に市ヶ谷の自衛隊に、行って演説をして滑腹自殺をしたっていうことはとても有名ですので、あるいは日露戦争とかその墓標とかいうことを読み始めると、まずそういうこと、そういう事件との関連っていうのを思い浮かべるんですけども、まあ、関連がないかいうとあると思うんですけど、ちょっとその話はとても、言葉を要する話だと思うので置いて、まずその墓標から始まるんだ。それも白くて人の背丈の2倍3倍ぐらいの一本の棒から、垂直の棒から始まるんだっていうところがこの小説のイメージのすごい強い核になってるんですよね。その強いイメージの核のを一番最初にポンと置いてくる、しかもそれをなんていうかな、 簡単に読み取らせないね。日露戦争の写真集の中に出てくる墓標だっていう形で、置いてくる。このなんか最初の一手がすごいなと、まあ読んでるとどんどん思わされるんですね。というのは、その白い墓標のイメージっていうのが後で、本場っていうその第2部ではその市内のイメージになりますね。それからそれだけじゃなくて、その若い勲っていう主人公が出てくるんですけども、その勲の持つ市内の、揺れのイメージもありますし、それからそこにはもう一つ、奈良県の何神社やったかな、もう固有名詞出すぎてわからないんですけどね、奈良県のとある神社に、その百合の花を使う神事があるんですよ。勇川神社ですね。三枝の祭りという祭りがあるらしくて、そこで、非常にたくさんのおびただしい数の百合の花をこう使う。で、その百合の花っていうのをが、第2部の本場では非常にこう繰り返し出てくるんですけども、百合の花っていうのは、まあいわばこう百合科の植物ですからね、こう長い丈高い一本の茎がシュッとまず伸びて、その先に首を傾けた花がポンと咲くと、そういうもんですね。そのなんか花がこう咲くところに到達するまでのその茎の頼りなさというか、ほとんど葉らしい葉をまとわずにこう一本の茎がシューッと伸びていく、そのなんかこう細い茎なのに重たい花をこう支えている不思議な力ですね。そういうもののイメージ、そういうその一本の茎のイメージっていうのも多分最初の墓標と重なってるんだと思います。で、実際に、本番に出てくる今若者たちはその、勇川神社で、もらった百合の花一本一本持ってですね、革命に向かおうとするけど、まあ途中でというか計画半ばで捕まってしまいますけどね。まあとにかくその百合の花っていうののイメージがかぶさってきますね。重たい茎に今度は重たいものがついてくる。で、このイメージっていうのは繰り返し繰り返し多分出てきてて、第三部の神社っていうその月光姫と呼ばれる、タイのお姫様のこうすらりとした、まあすらりとした足もそうだけど、すらりとした体自体が一つの、まあ何て言うかな、柱のように扱われることがよくありますね。いろんなシーンでそれがちらちらと出てくるんですよね。例えばパーティーに呼ばれた神社が、ふとしたはずみに、テーブルの下で片足をサンダルから外して、足のもう片方の足をかいてるっていう、ちょっとまあ何て言うかな、はしたない仕草をしてるんですね。それをその見かけた本田という、まあ、副主人公ですけどね、彼がうわーっとこう思うというか、そこになんかあたかもこう片足ですっくと立つ鳥のようなね、不思議なイメージを重ねるんですけども、例えばそういうもの、あるいはその第三部の は暁の寺というタイトルですけども、その寺自体が持っているその寺っていうもの自体がこう一つの柱となって、しかもそれがそのなんていうのかな、その空の色に染まりうるような白さを持っているということですね。まあそういうのにこう変換されたり、とにかくいろんな形で、その一本の白い棒が垂直に立ってるっていうイメージがどんどんどんどんこう変換されていってますね。まあそれが今すごい面白いなと思って、なんかそういうこうなんていうかな、人間っていうのはそもそも垂直に立ってうろうろしている生き物なんですけど、その人間が垂直に立ってうろうろしてるんやけど、そのうろうろしてる時にふとそのあるこうその世界を見てしまった人、あるいはある世界を見てないんだけどある世界を体現してしまう人がその白い棒のようになってしまう瞬間っていうのがあって、まあいわばそのなんていうかな、こう柔らかい肉体を持ってうろうろしてるその人間世界の中で突如白い柱が現れる、白い柱のような人間が現れるっていう、そういうなんかこう柔らかい肉が白い柱になってまた柔らかい肉になってって、そういうなんか小説のようにも見えね、非常に面白いですね、読んでてすごく飽きない、で今その4巻目を読んでますね。4巻目はもうこれその副主人公の本田っていうのも70代のおじいさんになってて、で、この第4巻の主人公となるであろうトールという、これまた透明の塔でトールなんですけどね、なかなか暗示的な名前ですけども、このトールというのに合うシーンのところまで読んだんですけど、この、副主人公とトールが最初に会う時に、このトールはなぜか頭にアジサイの花を飾っている、それがポロッと落ちるっていうところが書いてあります。これももしかするとその茎の上にこうなんでそんなものがあるんやろっていう感じで花がポンと乗ってるイメージ、ユリのイメージですね、をそのユリっていうその茎と花がワンセットになったものをその人間の肉体とアジサイの花っていうもので模してるようなそういう感じさえしますね。非常に不思議なイメージだと思います。まあで問題はこういうのが単なるこうなんていうかな、似たものの連鎖でただこうフラフラフラフラ書かれてるというよりは、常にな んていうのかな、その白い柱の手前で打ち負かされてしまう観察者の立場っていうのが描かれている。それが実はそのこの物語のこう引力と積力になってて、じゃあなんでそんな引力と積力が出てくるんだっていう話になるわけですけども、もうだいぶ話しましたよね。ひとまずここで、切って、また、思いついたら話します。それじゃまた。